コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオクリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は Spotify の話題、そして日本の地上波ラジオに関する話題、そして俳優の長谷川京子さんが立ち上げたポッドキャストの話題と、また AI 関連の話題をお届けします。最後までぜひお聞きください。それでは行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年10月1日、ウェブメディア IT メディアニュースの記事です。 Spotify のダニエル・エク CEO が退任、2026年1月1日付で会長に就任。
今週は Spotify の話題です。 Spotify の CEO であるダニエル・エクさんがトップの座を退くという話題です。 IT 大手では、ジョブズさんが亡くなってしまったことでのトップ交代、また、Google、Microsoft などは聞くんですけども、あまり聞かない印象ですよね。そんな中、今回の交代は、どういった背景があるんでしょうか。記事には、後継として最高技術責任者のグスタフさんと最高事業責任者のアレックスさんの両名が書かれています。そしてですね、普段からもうすでに現状を日々の判断などは2人に任せていたということをおっしゃられていて、自分自身はより大きな戦略、未来を描く、そういった業務に専念したいということを公式には発表しています。ただ、ではなぜ今なのかを考えてみました。現在 Spotify が置かれている状況としましては、音楽サブスクのナンバーワンではあるわけですけども、一方でですね、じゃあビジネスが順風満帆に成長しているかというと、これまで結構紆余曲折ありながら、まだ安定というところではないような気はします。黒字化についても最近になって安定して出せるようになりましたが、これまではかなり大変だったんですよね。またビデオポッドキャストへの移行、そして現在でも Web2 の技術、今後期待される Web3 への移行も進んでいないというところでは、技術的負債や経営についても実はまだまだ多くの不安要素があるんですよね。そういった中ではトップが変わるというのは、なかなかカリスマ性と求心力というところでは珍しいかと思うんですよね。ただ実はですね、そうせざるを得ない背景もあるのかなと思います。というのも、最近ですね、ダニエル・エクさんはドイツの防衛技術企業に出資をしており、そのことがですね、アーティスト界隈から強い批判を招いていたんですよね。アーティストってやっぱりこう反戦のね、チャリティーコンサートをしたりですとか、やっぱりこう世界平和というところのメッセージには敏感に反応しますよね。さらにはヨーロッパの企業に典型的なこうガバナンス、なんかアメリカとどうやら違うんですよね。役割的にもはっきりとですね、CEO と取締役会を分けるといったような、現状ほぼほぼ任せてると言っても、そういったところを明確にすると、明確にせざるを得なかったというところもあるのかなと思います。ですので、そういったネガティブな要素を、風向きを変えたいということがあるのかなというふうに私は見ました。実際、ハイレゾには対応していませんし、ロスレスに対応したのもつい最近ですよね。ですから、技術的負債が大きな課題ではある中で、そうしたアーティストからの反発というのもあっての今回の判断かなというふうに思うんですよね。代表のダニエル・エクさんは、もともとですね、起業家スピリットを持った方で、13歳ぐらいの頃からですね、すでにウェブサイトの構築を受け負っていた、または、ストックホルムの工科大学に進むも8週間で中退し起業に専念するなどですね、技術テック寄りのベンチャースピリットを持った方というふうに言えるかと思います。ですから、様々な判断の中でこれまでも結構アーティストから反感を買うような経営判断がたびたびあったんですよね。ですから、さすがに今回はそういった潮目の変化を自分が退くことで潮目を変えたかったというところがあったんではないでしょうか。音楽サブスクナンバーワンの経営判断、今後どう影響していくか要注目です。そして、今後 Web3 をベースにしたまた新たな音楽サブスク、音楽ビジネスがプラットフォームとして台頭してくるのか、そういったところも注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年9月26日、株式会社ジャパン FM ネットワーク、 公式リリースです。インター FM、声優、今井文也、初の地上波レギュラー番組開始、地上波と番組メンバーシップのポッドキャストがスタート。
今週は地上波ラジオの話題です。人気声優の小久保智弘さん。彼が番組をスタートするんですけども、今回トップに取り上げましたのは番組メンバーシップもスタートしたというところなんですよ。ボイシーやスタンド FM といった IT 初の音声配信プラットフォームですと、もう定番のビジネス手法とも言えるメンバーシップなんですけども、地上波、まあ電波ですからなかなかそういったところ難しかったと思うんですよね。もちろんこれまでもですね、東京 FM または JFNC が立ち上げていたオーディというプラットフォームでメンバーシップはあったんですけども、この番組でも以前お伝えしたようにオーディのプレミアムプランは終了し、まあそれぞれの番組ごとのメンバーシップという形で様変わりをしたんですよね。そういう意味では地上波とインターネットを介した課金というのは非常にこう難しい立て付けなわけですね。そういった中で今回人気声優の番組に絡めてメンバーシップを立ち上げたということで、これが一つの潮目の変化になるかなということで取り上げました。では立て付けを見ていきましょう。まず番組はインター FM です。そしてメンバーシップの課金プラットフォームはすき焼きという会社が運営するビットファンというサイトです。このすき焼きという会社は実はもう上場もしている IT の大手企業です。すき焼きに出資をしているのはカルチャーコンビニエンスクラブ、伊藤忠、富士、KDDI など名だたる大手企業なんですよね。とはいえ私もあまり知らなかったんですけども、こういった IT 企業上場してるとはいえかなりの大手企業が出資しているということでは非常に興味持ちました。さらにですから調べてみますと経営統合関係にある会社が分かりました。それがスペースシャワーネットワークです。皆さんも名前だけはなんとなく聞いたことある人いるんではないでしょうか。スペースシャワーネットワークというのは、日本の音楽メディアを立ち上げたりですとかケーブルテレビの音楽番組を作るなど、いわゆる音楽番組に特化したそういったメディア企業なんですよね。歴史自体も非常に古くて、1989年から立ち上がっているんですよ。ですからそういったもともと既存メディアの老舗企業と経営統合したすき焼き、そしてそこが立ち上げたメンバーシップのプラットフォームというところでは、いわゆるその大手芸能事務所とか音楽事務所などがまあ安定して使えそうな感じですよね。すき焼きの代表小久保智弘さんという方でして、この方すごいんですよ。キャリアが中学高校がまずはあの名門海上中学海上高校なんですね。そして東京大学の理科1に行き卒業する。社会人としては富士フィルムに入社、そしてオンザエッジ、あのライブドアですねに入社、そして様々な企業を渡り歩き2020年にすき焼きの代表になるということなんですね。ですからもう技術畑、もう超エリート中のエリートで、すき焼きの中でも技術的なところでもリーダーシップを発揮しているという超スーパーエリートなんですね。今回プレスリリースを出しましたのは JFNC、 こちら日本の地上波のネットワークですね。いわゆるその各地方局で JFNC のこう制作番組とか深夜とかにこうなんか共通で流してる番組とかあるじゃないですか。ああいったものを作ってたり取りまとめをしたりしてるという団体です。ですからその、まあ、日本でも最大規模の団体が、まあ、このすき焼きというプラットフォームを利用したと、ビットファンというプラットフォームを利用したということは今後大きな影響を与える気はするんですよね。ただここで振り返ってみると、ラジコが本来はこういうところを担うべきだったんじゃないかなというのは正直思うんですよね。音声配信に限らず日本のプラットフォームの変遷として、どうもね、俺がみたいな感じでプラットフォームが乱立する傾向があるんですよね。例えば電子書籍で言うと、まあ、Kindle 一強にならない理由としてはいろんな紀ノ国屋とかブックライブとかいろんなプラットフォームがあるからとも言えるんですが、まあ乱立してユーザーはそれにつどつどユーザー登録しなくちゃいけないという面倒くささが発生するわけですよね。で、日本のこの音声配信においても、まあラジコがもう今回全くノータッチですので、ビットファンが増えていって、まあそれに統一的にほぼ集約されるならいいんですけども、で、またこれで、いずれ来年とか再来年とかにラジコがね、メンバーシップのプラットフォーム発表したとかなるとまた大変ですよね。ユーザー側はいろんなところに登録しなくちゃいけないという大変さが出てきますよね。特にメンバーシップという クレジットカードとか決済情報に関する情報がやっぱり分散するって怖いじゃないですか。そういう意味では、この取りまとめる団体が、まあ、どう声をかけたのかはわかりませんが、ちょっと気になる動きだなという側面も感じています。ただですね、今回の今井さんのメンバーシップ非常に好評です。もうすでにですね、メンバーシップのメンバー限定の投稿のタイトルだけは読めるんですけども、いいね数がですね、100近くあって、まあ反応が100あるってことは、まあ1000人ぐらいね、可能性としては入っててもおかしくなさそうですから、立ち上げとしては、好スタートと言ってはいいんではないでしょうか。いずれにせよ、ポッドキャストでも Spotify がメンバーシップという機能を有していない以上、ラジコや地上波音声といった大手の音声メディアで活躍する有名人の方々はどうメンバーシップの仕組みを作っていこうか、このファンビジネスという成長路線にどう乗っていこうかというところは今後も頭を悩めることになると思いますが、そこにビットファンすき焼きは勢力を拡大していけるんでしょうか。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、アメリカでソニーと直接のライセンス契約をしたそうです。このことでアーティストに支払われる料金などもおそらく変わってくると思うんですけども、いい方に変わってくるといいなというふうに思いますね。それからスタンド FM ではないんですけども、スタンド FM にまつわる話題ということで、私スタンド FM のあのリアルイベント当選をしました。いやー、よかったです。で、芸人の会の一番最後の会に私行きますので、もし会うことが、会場で会うことがあれば、皆さん、ゆるく絡んでください。赤羽行きます。Google、Amazon、それぞれですね、スマートスピーカーの新製品を発表していました。Amazon は Alexa Plus という形で AI を取り込む。こちら、既存のものもですね、対応するという一応は触れ込みですが、まだ試してはいません。一方、Google の方は残念ながら、ジェミニの組み込みまではいかなかったということですね。まあ、今後に期待ですね。インターネットラジオプラットフォームの音線。こちら、声優さんの多くの番組を配信している老舗の音声配信プラットフォームですが、こちらがですね、プレミアムのサポーター会員の価格改定を発表しました。まあ、要は値上げですね。やはり音声配信、ほんとね、プラットフォームお金かかるんですよね。まあ、そういったことも書かれていましたので、ファンの方はぜひ応援する気持ちで、そのまま継続してみてはいかがでしょうか。国内音声ライブアプリ、ラジオトーク、スナックラジオトークというイベントのエントリー配信者を発表してました。韓国音声ライブアプリのスプーン、チョイスボイスの10月の人気 DJ が発表されてました。国内 IT 大手の DNA 率いるボイスポコチャ、こちらがですね、ハロウィンイベントの企画を発表してました。で、イベント絡みで言うと、国内音声配信ポッドキャストプラットフォームのリッスン、こちらがですね、お松リッスン2025というリアルイベントを発表していました。京都で6時間のトーク&カフェイベントだそうです。お近くの方はぜひ行ってみてはいかがでしょう。和風でおしゃれなオフィスですよ。サイバーエージェント率いる音楽サブスクのアワ、キャンペーン構成が続いてますね。すごいですね。スタンダードが3ヶ月月100円で利用可能ということですね。アワもね、ファン同士の音声配信ライブがね、ほんと盛り上がってるんで、推し活の一環として、まだ入っていない人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
ハッシュタグクリエコ。
では、コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。
2025年9月29日、千葉テレビ、千葉テレプラスの記事です。20代は世の中に抗った長谷川京子、おしゃれな自宅から配信する宅録型ポッドキャスト番組の配信開始。長谷川京子のうちにおいでよ。
今週はポッドキャストの話題です。人気俳優の長谷川京子さんがビデオポッドキャストを立ち上げました。その番組解説とともに、インスタグラムでは賞賛のコメント、または番組のレビュー数などなど非常に多くの賞賛の反応がありましたので、今回トップに取り上げました。長谷川京子さん、ライフスタイルやファッションなども多くの女性から注目を集めていますよね。雑誌とかでももう本当に多くの連載とか持ってますよね。また下着ブランドですかね、ブランファッションブランドも立ち上げるということで、ビジネス的な展開も広くされていますよね。もともとレプロエンターテイメントという事務所に所属していましたが、現在は独立されてフリーで活動されています。 マネジメント契約は一応レプロと絡んでいるそうなんですけども、基本的には個人事務所ということだそうなんですね。ですから今回の立て付け調べてみたんですが、やはり長谷川京子さん個人事務所初の制作というところが元々の企画かなと思います。夫人を見てみますと、制作としてはビデオポッドキャストでもう映像付きで YouTube などでも見れるんですね。そして番組タイトルにあるようにうちにおいでよ。つまり長谷川京子さんのご自宅なんですよ。これね、ファンじゃなくても、まあ、見に行っちゃいますよね。興味ありますよね。そして長谷川京子さん自身も、まあ、自宅ですから、まあリラックスして自然なトークを展開されているんですよ。トークのお相手を務めるサブ MC は畑愛理さんです。こちら実はですね、スタンド FM でも番組を開いていまして、編集者、非言語化媒介者などなど、おそらく出版関係でのお知り合いなのかなというところを伺わせますが、まあ仲が非常にいいんですよ。本当にこう明けすけのないツッコミを入れてくださって、聞いててね非常に気持ちがいいです。そしてデザインに関しては、小杉光一さんというデザイナーさんです。こちらもですね、インスタグラム見ましたが、まあおしゃれな様々なデザインされていますね。でその投稿の中に、長谷川京子さんのことも書いてありました。撮影やロゴなど、様々なアートディレクションを担当されたということですね。音声や編集などまではわかりませんけども、この立て付けを見る限り、しっかりとしたプロデュースが行われてるんだろうな、ということが伺えます。実際、ビデオポッドキャストを見てもですね、こう、映像の切り替えが本当にもうハイクオリティなんですよね。ですので、こういった流れが著名人のビデオポッドキャストでは増えていくのか、はたまたいや、ここまでお金をかけたとしても、なかなか反応がそれほどでもないなとなるのかは今後次第かなというふうには思います。そういう意味で長谷川京子さんのこの番組、年末のジャパンポッドキャストアワードの一角になりそうな匂いがプンプンしております。皆さんどうでしょうか。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。今週もポッドキャストたくさん立ち上がっています。お笑い芸人アルコ&ピースの酒井さんと俳優の小池徹平さんの育児を語るポッドキャスト始まっていますね。男性の育児系というのはあまりないので非常に興味深いですね。 TBS ポッドキャストで芸人ロッチさんの番組始まっています。スポーツブランドプーマ、こちらがですね、フットボールサッカーに関するポッドキャスト始まっています。教育関係では、不登校経験者の再出発を描くポッドキャスト、だから私は通信高校に来たが配信されています。こちらはですね、学校法人育文館夢学園という学校がですね、立ち上げているポッドキャストです。声、音声って、いわゆる寄り添いと本当に相性いいですよね。ですから、通信教育ですとか、ある意味、こう少数派に寄り添う的な立ち位置としては、音声本当いいと思うんですよね。イベントの秋ということで、イベント関係もですね、今週はたくさんありましたね。人気ポッドキャスト番組のどんぐり FM、リアルイベント行われてました。SNS で話題でしたね。オーディオコンテンツです。Amazon Audible、ガダラの豚を配信開始です。それから、日本人だけが知らない新華経の教えというオーディブル、予約販売が開始しています。それからですね、直接のオーディブルの話題ではないんですけども、幻冬舎の設楽悠介さんという方がいまして、人気ポッドキャスターの野村隆文さんとの番組もやられている方なんですけども、その方がですね、ある番組で、オーディオブック非常に好調ですと、幻冬舎では、専門の部署も立ち上がってますということをおっしゃられている、そんな番組を聞きました。こちらですね、野村隆文さんの番組で、まあ、ポッドキャストの現在地という回で、話されていて、あ、そうなんだ、オーディオブック好調なんだと知りました。そうなんですよね。やっぱりそのパッケージとしてちゃんと値段が前提として受け入れられる媒体としてはね、オーディオブックやっぱり手堅いんですよね。で、まあ、幻冬舎ということではコンテンツ、内容も推して知るべしですから、これはね、日本でもオーディオブック市場についてはね、もっともっと伸びていく期待感はありますね。そして、そんなオーディオブックに関して、日本のオーディオブック配信プラットフォーム、オーディオブック JP を展開するオトバンク。こちらがですね、リアルイベントを展開します。イベント名が、読書諦めなくてもいいかも展です。これすごいんですよ。 場所はですね、そのボーナストラックという場所なんですけども、実際にオーディオブックを、まあ、ヘッドホンで聞けるブースをたくさん配置し、そして開催期間の間はトークイベントが展開されるという立て付けになっています。これ本来は大資本の Amazon Audible がね、やるべきね、リアルイベントだと思うんですよね。でもね、そこをね、オートバンクが、国内勢がやるっていうのはね、本当ね、男気を感じますね。開催は10月16から19で、時間がですね、11時から21時。最終日こそ18時までなんですけども、夜遅くまでやっていますので、都内にお勤めの方などは、ぜひぜひ行ってみてください。私もチャンスがあれば、ちょっとどの回かは行ってみようかな、というふうには思います。オーディオブックというのは、まあ、歩きながらとか移動時間という時に情報を得るという媒体ですから、いわゆる街型商業施設、街歩き、歩きながら楽しめるコミュニティ空間ではですね、本当に相性いいと思うんですよね。ですので、どんなブースが展開されているか、実際行ってみて、見ていきたいなというふうに思います。そんなオーディオブック界隈ですけども、人気書籍、地球の歩き方の日本がオーディオブックで配信を開始しました。まさに歩くときに聞いて良さそうな感じですよね。ぜひ興味ある人チェックしてみてください。そして今週は本当にイベントがたくさんあって紹介しきれません。ぜひ無料のニュースレター、無料のノートで全て書いてありますので、ぜひぜひ皆さんチェックして行楽の秋のお出かけ先にお役立てください。
ハッシュタグクリエコ。
では、音声広告 AI その他もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2025年10月1日、X 公式トレンド投稿のまとめです。人気ポッドキャスト、ニュースコネクト平日版が AI 音声で物議、リスナーから称賛と違和感の反応。
今週は音声 AI の話題です。人気ポッドキャスターであり、ポッドキャストプロデューサーでもある野村隆文さん。彼が制作する人気番組ニュースコネクト。こちらがですね、10月1日からリニューアルをしました。そのリニューアルの一つとして、一部の曜日で野村隆文さんの音声を AI で学習させて、野村隆文さんの声と孫をなき合成音声になっている AI 野村が読み上げる日が登場しました。ただ、今回その AI 野村が読み上げた回への反響が思いのほか SNS で物議を醸しまして、X の自動で編集されるニュースまとめ、バズりまとめに記事ができてしまうほど盛り上がっていました。ただ今回、そのことを受けて野村隆文さんが AI 野村を辞めますと、人間野村が今後配信しますという方向転換を発表しました。ということが日本の音声配信の、まあ、AI 利用において分水量になりそうだなということで今回はトップに取り上げました。2025年の9月頃、野村隆文さんが番組のリニューアルをいくつかの番組で予告していました。もちろんその時に自分以外の人にも聞いてもらって反応を確認しているということはおっしゃっていました。瞬く間に SNS で賛否両論が巻き上がりました。もちろん一定数は思ったより聞けた、またはその挑戦を評価するという声も多かったんですが、一方でですね、イントネーションが不自然、感情が感じられないなどなどですね、かなり辛辣な意見が飛び交い、中にはですね、もう価値が毀損したというような言い方さえする投稿もあったほどです。ですから同日、野村隆文さんがその声を精査し、10月2日に野村隆文さん自身が発表をし、人間野村に戻すということとなりました。皆さんはどう思いますか？今回の騒動を見て、私改めて野村隆文さんでやっぱり編集の方なんだなというのは強く思いました。もともとコンサル会社にも行かれて、東大も出られて、非常に頭のいい方だとは思うんですけども、自分以外の人にヒアリングしたと言った時にも当然バイアスがやっぱりかかってたと思うんですけども、そのバイアスをやっぱり過小評価されてしまったんだなという気がします。まあニュースの即時性ですとかコンテンツに寄せてしまったということで判断をされてしまったんではないかなというふうに感じました。ですから実際ご本人も方向転換をしたその投稿の中では、やはりこれは本質的なものであったんだと という言い方をしているぐらいなんですね。ですから当初は本質的なものではないというふうにおそらくお感じになっていられたというふうに思います。いやー、このあたりはね、本当難しいんですよね。音声配信界隈ではこのあたりは実はすでにもう結論は出ていまして、やっぱり人気ポッドキャストのほとんどは AI ですとかビデオポッドキャストという新しいことにはほとんどの番組はまあ慎重な意見が多かったんですよね。そしてその最たる例としまして、私が今回引き合いに出したいのは人気声優の梶裕貴さんのプロジェクトです。皆さん覚えてますか？梶裕貴さんといえば超人気声優ですよね。進撃の巨人のエレン役ですとか、様々な人気アニメで主役級の役をこなしている今をときめく超人気声優さんです。そんな彼がですね、声優界隈でも当然ですね、AI への抗議ですとか、強制の仕方という議論は盛んだったわけですけども、そんな人気声優の彼が自ら自分の声を AI に学習させ、AI 梶裕貴ということを立ち上げたプロジェクトがありました。それがそよぎフラクタルです。そよぎという名前で VTuber 二次元のイケメンのアニメ調のキャラクターを作り、そしてそのそよぎというキャラにカジさんの AI のボイスを乗せるというプロジェクトを展開しているんですね。ですからボイスドラマですとか、キャラクターグッズですとか、様々な展開をしています。そして AI 合成音声ですから、カジさん自身が収録をしなくても、第三者でも制作ができるという展開をされているわけです。でも、これは一切波風立っていないんですよね。つまり、別キャラとして展開している合成音声の AI はカジ勇気ではないんだという立て付けを前提で、やっぱりやってるからこそ受け入れられてるんだなと、改めて今回思いました。いやー、だから本当声って奥が深いですよね。声の向こうに私たちは人となりを見てるんだということを改めて思いました。ですからそんな音声界隈と AI との共生についてのもう決定打となる事案だなということで今回トップに取り上げました。ですから逆に言えばこのことをきっかけに野村さんの番組もさらに良くなる可能性を期待してやみません。そして音声配信業界においてもこの出来事がターニングポイントとなっていい意味での AI との共生が広がってビジネスも広がっていくと私は前向きに捉えています。そんなエポックメイキングな出来事に何年か後に振り返ると思えるようになっているはずです。ぜひ皆さんも AI 野村聞いてみてください。いやーでもね、AI ほんと難しいですね。AI 野村を聞いた後に翌日の新井さんの配信を聞くと、新井さんも AI に聞こえちゃうんですよね。これね、自分でもね、へーって思いました。さらには、最近チャット GPT のオープン AI が発表したソラという動画生成 AI。こちらもですね、非常に高性能で SNS を今席巻してますよね。ですから、通常のアナログ動画であっても AI に見えちゃうんですよね。この弊害は本当困るなと思いましたね。マクドナルドの CM で伊藤沙莉さんと振付師の方が一緒にすごいキレッキレのダンスを踊ってる動画があるんですけども、AI じゃないのっていう風になんか見ちゃうんですよね。いやー、だから AI 立ちもうなんかしないとね、なんか毒されちゃうなっていうのはちょっと改めて思いましたね。皆さんはどう思いますか？さあ、ではどんどん行きましょう。ぜひ感想ご意見、概要欄の Google フォームやハッシュタグカタカナでクリエコなどなどでぜひぜひお寄せください。音声広告周り、実は今回迷ったんですけども、いっぱいありすぎてね、こっちの方をメインに取り上げました。Spotify、日本初の音声広告アワードを開催したとのことです。それから広告に直接ではないんですけども、日本の人気ポッドキャスト番組、古典ラジオがですね、Spotify で5000万再生かな？なんかものすごく再生されたということで、Spotify から表彰を受けていたことも話題になっていました。ね、人気番組を持つことは広告価値としてはね、Spotify は嬉しいところですから、どんどん奨励してほしいですよね。あとは、オトナルが、運転中の広告接触効果の分析レポートを発表していました。そして、運転中ということで言うと、ドライブワン、ガソリンスタンドのアプリがあって、そのドライブワンっていうアプリと、人気ポッドキャスト番組のオーバーザサンが連携したキャンペーンが展開されていました。私もガソリン給油中にですね、おおと思って、液晶モニターに広告が映し出されて、キャンペーンやってるんだと知りました。そのアプリを使って、 キャンペーンにエントリーすると、オーバーザサンの限定コンテンツが聞けるそうです。あと海外ではですね、アマゾンがシリウス XM という衛星ラジオなども持っているプラットフォームのシリウス XM と提携して、新たな DSP、まあ、広告事業の再編ということを発表していました。これもすごいですよね。アマゾンはアマゾン内広告など、リテールメディアも最近広告展開広くしていますから、あ、こっちも伸ばしてきたんだというところではやるなという感じですね。それから AI ではないんですけど、著作権周りではあと今週はね、漫画家、イラストレーターの江口久志さんのトレース問題が物議を醸していましたね。もともと彼自身がトレース良くないよねみたいなことをおっしゃっていたことも炎上に拍車をかけて、まあ未だに炎上が止まっていません。令和に入って、その制作工程にもですね、気をつけなくてはいけないという時代になってきたと改めて思いました。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声配信に関する話題への解説コメントなどなどで音声配信業界を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録、または番組へのレビューなどなど、どうぞ応援よろしくお願いします。また番組では毎週ニュースまとめということでは、浅く広くという方針で配信をしていますが、いやそうではなくて、この話題はもうちょっと深く掘り下げてほしいなどなどですね、疑問やリクエストなどもお待ちしておりますので、ぜひ皆さん掘り下げてほしいテーマがあればどんどんお寄せください。最近だいぶ陽気も良くなって、運動もしやすい気温になってきましたよね。私はですね、定期的に体組成計に乗って筋肉量を測っています。ただですね、アプリで過去のデータも見られるんですけども、非常にショックなことがありました。体重は変わっていないんですが、手とか足の筋肉量が減ってるのが分かりました。つまり減った筋肉分脂肪が増えていったということで、思わずお腹周りを見てしまいました。慌ててその後脂肪を落とすなどで YouTube 検索をしたのは言うまでもありません。それでは皆さん、素敵な週末お過ごしください。次回もこの部屋でお待ちしております。お相手は、かぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、バイバイ。バイバイ。